Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
輝きたい女性を応援する目指せ
マネー美人。家事育児に忙しいママや頑張って働く女性の皆さん、充実した毎日を過ごしていますか？これからの人生を送る上でお金の不安はありませんか？
この30分の時間でファイナンシャルプランナーのダブルケイコが分かりやすくお金のノウハウをお届けしていきます。賢くお金を使って貯めて増やしてマネー美人になりませんか？
ちょっとした学びや行動が皆さんの未来を変えていきますよ。お金を味方につけてワクワクした人生を送りましょう。
皆さんこんにちは。輝きたい女性を応援する目指せマネー美人、2月10日第98回目の放送を西宮北口つながりっちょスタジオからお送りします。パーソナリティは私亀井恵子と
水野恵子の
ダブル恵子でお届けしていきます。さあ2月の10日になってあと4日すればバレンタインが来ますね、うん、
なんかね、百貨店とかね、うん、まあ、ちょっと今コロナであれかもしれないですけど、ね、やっぱね、はい、なんか華やかになりますね。
そうですよね。なんかすごい美味しいチョコレートが、見たことないチョコレートが並んでいたりとかして、うん、水野さんは何かバレンタインの思い出とかあります？
そうですね。でもなんかここ最近はどちらかというとなんか美味しいチョコレートを買って家族でなんか、はい取り合いをするっていうのがなんか定番ですかね。
そうですね。なんかこう概念がまあ男性にあげるっていうよりは、うん、こう女性友達としてこう交換したりとか、うん、自分のために美味しいチョコレートを買うとかっていう楽しみ方がね、いろいろ多様化
変わってきた気が、ね、は
い、してると思いますけど、
年齢がね
あ、それ言っちゃダメですということでね、皆さんはどんなバレンタインでお過ごされるでしょうか。はい、さて今日はですね、先月に引き続いて元外交官で世界25カ国でお仕事の経験をされてます野瀬由紀さんに、今度は専門家という立場から女性がこれから世界で活躍するためにというテーマでちょっといろいろお話を伺っていきたいと思いますので、皆さんも今日楽しみにお聞きくださいね。それではマネー美人スタートです。ギグ、
輝きたい女性を応援する
目指せ
マネー美人。
はい、本日は国際ビジネス代表の野瀬由紀さんにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月もありがとうございます。はい、ではね、先月も自己紹介していただいたんですが、今月も改めて自己紹介お願いできますか。
はい、ありがとうございます。私は名前はの、私は日系アメリカ人で、由紀野瀬と言います。で、元国際連合の外交官で、先ほど実は世界25カ国と言われたんですけど、世界実は50カ国なんですね。
まあ、失礼しました。
いやいや、はい、で25年間の間世界50カ国で仕事をしまして、その後ですね、アメリカ政府の仕事をして、ホワイトハウスとかアメリカ外務省の仕事ですね、官民連携の仕事をして、企業経営を10年行っておりました。まあ、そのような経験を生かして、今はマネジメントセミナーとかリーダーシップセミナーを行っております。
その、マネジメントセミナー、リーダーシップセミナーはどういう方に向けて行われているんですか？
はい、中小企業ですね、特に経営改革をしたいという方が、新しいビジネスモデルですね、特にアメリカでいろんなGAFA とかですね、新しいビジネスモデルが出ているので、そういう、ビジネス戦略を入れたいとか経営改革をしたいとか、で特に今はテレワークマネジメントですね、テレワークの問題とかが出てきているので、ジョブ型雇用とかですね、テレワークはこうしたらいいと、欧米ではもう50年前からテレワークをしているので、その時に、どんな感じで問題を解決してきたのかとか、そういうふうなセミナーをさせていただいております。
ね、日本はなんかテレワーク、遅れてるって言った言い方あれですけど、なんか去年から急激に、もうなんかそうせざるを得ないっていう形になってきてるので、
そうですよ、なんか黒船到来っていう感じですよね、
そうですね、じゃあなかなかお忙しいですよね、はい、そんな中野瀬さんなんですが、先ほどちょっと私たちバレンタインの話をしてたんですけど、なんかこう海外ってバレンタインもあるんですか？
あるんですよ、っていうかバレンタインデーは実は海外から始まったんですけど、実はですね、なんか日本では女性が男性にチョコレートを贈る日ってなってるじゃないですか。
なってます。
あれ嘘ばっかりなんですよ。
そうなんですか。
チョコレートメーカーのね、なんか陰謀みたいな話聞いたことありますが、
嘘ばっかり。なんかね、こう私らが小さい頃とか、中学校のところに、なんかセントバレンタインの人が、女性がそのね、1年に1回愛を告白できる日とかね、なんかこのまことしやかに書いてたんですけど、あれ嘘ばっかりなんですよ。欧米ではですね、男性が女性に花を贈る日なんです。
花、
で私が最初欧米で働き出した時、フランス人の男性が言ったんですね、バレンタインデーって男性が女性に花を贈る日だと思ったの、女性が男性に日本では贈ってるの、日本の男性ってよう考えだなと言って、でそのフランス人の男性が言うには、その、毎年のやっぱり男性から女性に送っててすごく不公平だと、でやっぱりそのバレンタインデーに対して世界協定をして欧米式と日本式を交互にしたらいいんではないかと。
今年は花束送るけど、ね、来年はチョコレートもらうという。
じゃあホワイトデーはないってことですか？
そうなんです。それもね、そのなんか日本のマスコミが全部考えたんですよ。なんか義理チョコとか友チョコとかいろいろあるじゃないですか。あんな風にこうどんどん足していってチョコレートを買う機会をなんかこうね無理やり作ってるって感じなんですけどね。
全然違うね。
それは男性がこう花束を送るのは特に愛の告白とかってわけではなく、感謝の気持ちみたいな。
そうですね。だから例えばお父さんが娘に送ったりとか、で例えば息子がお母さんに送るとかね、そういうふうな感じなんですよ。そんなその愛の告白なんてね、あれなんか嘘ばっかりとかいう感じですよね。なんかその本当にカジュアルで、学校とかでもね、小学校とかでもその、みんな男の子が女の子、女の子が男の子にとにかく、いろいろ書いたりとかして渡すと、それはもう学校のクラスでやったりとかいう感じでね、そんな感じで楽しくやったりとかいうか、その愛の告白とか、よくそんなことを考えたなとか思うんですけど、男性が女性をで、例えばその結婚する場合には、旦那さんが奥さんをどっか連れて行ったりとかね、そういうような日なんですよ。
いいです。なんか日本でね、なんかこう花束もらう機会もね、少なかったりするので、年に1回でも嬉しいですよね。
こういうことをね、ちょっと広めてほしいんですけどね。
ぜひそういうふうに
皆さん、日本の男性、花束を買いに行きましょう。
はい、まだ間に合いますからね。なんかそういうやっぱりなんか習慣がね、いろいろ違ったりとか、日本独自のものが、いい面もあればね、やっぱりこれから世界に合わせていくっていう面もあると思うんですけど、じゃあね、これから具体的に世界で活躍されていたゆきさんに、いろいろお話を伺っていきたいと思うんですけども、まず外交官という仕事をされていて、はい、でやっぱりこう海外の女性の働き方と日本の女性の働き方、何かこう違うなと思うことって？
そうですね、一番大きな違いっていうのはやっぱり海外の女性、海外の女性っていってもいろいろあるんですけども、欧米の女性としましょうか、例えばイスラムの女性とかはね、もっと日本よりもすごく閉鎖的なところにいてますので、欧米の女性は結構生き生きと仕事をしてるんですね。でそれで 思ったのがやっぱり日本はこの英語で self-limiting belief って言うんですけど、うん、自分でこのなんていうかな行動を女性が制限しているところがあるんですよね、うん、で女性の海外進出とか、まあ、女性の進出を妨げているのが実は女性であったりすることが多いんですよ、
はい、
例えばあの母親とかねお母さんとか、うん、あのまあ、おばあちゃんとかあの親戚のおばちゃんとかですねよくあの女らしいっていう言葉なかったですか、うんうん、で私たちもあの小さいところとかですね、うん、女の子だからとかね、うん、女らしくしなさいとかそういうようなことをずっとやっぱり聞かされてくるじゃないですか、うんうん、で女らしいっていうのはどういうことかなって例えばあんまり自己主張しないとかね、うんうん、おてんばにしないとか、うんうん、例えばそのあのまあ、少し 年頃になってきたらお茶とかお花とかはしなさいとか着物のね、うん、やっぱり着物ぐらいは習っとかないのとかやったらそういうふうな感じでこう女らしいっていうふうな型にだんだんはめられていくんですよね、うん、欧米は結構そういうのがなくって、まあ、あの個人であの個人であの好きなことをするっていうかその集団に合わせようっていうのがあんまりなくって、うん、で女らしいとかそういうふうなことを考えないで、まあ、自分だからすごくあの、自分をもう少し伸ばすようなことに力を入れてどんどんやるんですよね、う
ん、もう教育自体がそういうふうになってるんですかね。
そうですね、うん、個人主義が結構ありますからね。日本はあの出る杭を打つじゃないですか、うん、という感じで
集団主義が、ねありますもんね。
でその今のバレンタインでもなんかこうギリチョコとかみんなやってると、うんうん、なんかやっぱりしなくちゃいけないのかなっていう感じで、うん、じゃあ私もいくらか出すからじゃあギリチョコみんなでしようかなって感じになっていくじゃないですか、うんうん、でもそれを多分欧米では入らないですよね。私はもうしないよっていう感じでそれで OK なんですよね、うんう
ん、日本の場合はやっぱねあの高度成長からやはり会社に帰属するっていうねやっぱそういう意識もあるから余計になんかね女性もやっぱそのなんだろう会社に従って働いていくとか男性にねあの夫についていくとかやっぱそういった概念があるかなと思うんですけれど結構やっぱコロナ禍でやっぱその考え方が働き方とか変わってくる中にじゃこれからどうしていこうか前例がないから日本の中では結構迷ってる方って増えてるなと思うんですけれどもそういう意味でもねやっぱその海外での働き方とかね考え方って参考になるかなと思うんですけどね。
その日本でそのやっぱり周りに合わせなくちゃいけないっていうなんか風習っていうかねそういうプレッシャー目に見えないプレッシャーがあるのでそれを払いのけることができたら女性ももっと生き生きできるんじゃないかなと思ってるんですけどね。日本は女性も男性もやっぱりその周りに合わせようっていうのがすごくあるし周りもやっぱり合わせなくちゃいけないっていうプレッシャーが多いんですよね。それがすごくやっぱり女性の足かせになってるように思うんですよね。
割とやっぱりまだ周りの目を気にするとかっていうところはやっぱ多いと思うんですね。ただやっぱり今ちょっとあの、まあ、私たちがっていうのも変ですけど勤めてた頃よりはやっぱり考え方とか会社自体の終身雇用もなくなってますし、うんね、ある程度実力主義で女性もどんどん役職についていったりとかしているようになるので、まあ、もしかしたら海外から見るとまだまだかもしれませんけども、うんまあ、日本もちょっとずつ変わっていってるなっていうふうに思うんですね、うんでまあ、それはやっぱり先ほどお話聞いているとやっぱり育つ環境っていうところも大きいかと思うんですけども、まあ、あともうちょっとね海外の話を、後半もう前半ねあっという間に時間が過ぎてしまってねバレンタインの話でちょっとあの楽しく盛り上がったんですけども後半はもう少しちょっと掘り下げて、まあ、これから女性が海外で活躍していくためにはじゃあどういうことがあればいいかとかどういう考え方を持てばいいかっていうところを経験豊かなゆきさんからお聞きしたいと思いますのでここで1曲を挟ませていただきます。はい、ゆきさんのリクエストでダニエル・ブーンのビューティフルサンデーです。サンデーモーニング up with the lark I think I'll take a walk in the park Hey, hey, hey It's a beautiful day I've got someone waiting for me And when I see her I know that she'll say Hey, it's a beautiful day. Ha, ha. エル・ブーンさんのビューティフルサンデーお聞きいただきました。はい、後半はですねもう少しこう女性の海外の働き方についてお話を伺っていきたいと思うんですが、もうずっとね、50カ国の国で、まあ、いろんな経験を積まれてるんですけども、まあ、海外の女性の方ってこう海外、キャリアの積み重ね、方っていうのってやっぱりこう何か子育ても女性だったらやっぱ結婚して子育てとかっていう問題もあると思うんですけど、なんかどういうふうにこうクリアしていくっていうか、あの行動されてるんですかね。
そうですね、あの子育てに関しては本当に完全に分担してるんですね。日本の男性はなんかその、子供のために時間を出すっていうのはなんかあんまりしないじゃないですか。で会社でもやっぱりそういうようなこと言えないし、で特に日本の男性の仕事の時間がもう長いですよね、もう例えば11時とかそれでやっぱりそこしないと窓際になってしまうとかいうプレッシャーがあるの でそうするとやっぱり女性だけにあの子育て行ってしまうんですよね。欧米だったらもうみんな6時に帰るんですよ。
いいですね。
男性がやっぱり5時とか6時に終わったりとかして、で子供を、ね、迎えに男性が行くんですよ、でそしてその間奥さんが例えば買い物に行ったりとかそういうふうにできるので、そしたら本当にあの無理なく子育てが分担できるんですね。日本はやっぱりそう男性が11時とか12時まで仕事してて、で子育て分担するって実質上難しいじゃないですか。でそれがやっぱりあるっていうのが一つと、でやっぱり在宅勤務がすごくねあの増えてるんですよね。であのこのコロナの前でもアメリカでだいたい8割ぐらいの会社が、まあ、100% 在宅じゃなくても今何らかの形で在宅をやってたんですよ。だから例えば子供が小さかったらお父さん在宅でして、例えば週1回ぐらい会社に行くとか、まあ、子供が小さい間そういうようなことをしたりとかすると子育ても分担しやすいじゃないですか。そういうような制度があった。それが2つ目と3つ目があの日本の悪名高いですね、夫婦別姓ができない、あの名前を変えなくちゃいけないじゃないですか。そうするとやっぱり例えばその同窓会の名簿とかでもやっぱ変わってないと、あまだ結婚してないんだなとかすごいプレッシャーがあるんですよね。結構でそんな人とかがいたりとか、それからしてあのやっぱ結婚でのプレッシャーとかやっぱ年齢ある程度の年齢しなくちゃいけないとか、なんかそういうような通念があったりとかして、でそんなのもやっぱりいろいろ関係してるんですよね。でもまあ一番あの大きいのはやっぱりその欧米では男性がやっぱりあの子育てするのが当然っていう風なのがあるので、やっぱり女性はすごく仕事がしやすいですね。で、まあ、あのジョブ型雇用でそのキャリアから一回外れてももう一回キャリアに戻れるんですよね。日本はそれやっぱりちょっとないです、ないじゃないですか。一旦外れてしまうとなかなかね
ちょっと難しかったりね、しますよね。そうなんか海外の、ね、人を見てるとこう家族になるとこう人生を楽しむような生活の仕方をしてるなっていう風に、ね、ちゃんとバカンスは取るし、みんな揃ってちゃんとあのご飯は食べるしっていう、
そうなんですよ。あの日本はあの転勤とか会社が言ったら行かなくちゃいけないですか、その移動のタイミングも決められないし、移動先も決められないじゃないですか。そしたらその一緒にその夫婦一緒に転勤とかできないし、例えば子供が中学校2年生から3年生の間に転勤とかやったら、やっぱりその子供もねやっぱり一緒の学校にいたいとかいうことになって、それでやっぱり
単身まさしくうちですね中2でしたね。
ただ欧米はね自分でその移動のタイミングとか移動先決められるんですよ。そしたらじゃ あの夫婦で一緒にじゃあ、まあ、子供が中学校卒業したらじゃあ北海道に行こうとかね、でそんな風に人生プランが立てられるんですよ。そうするとやっぱりそのにあの人生もすごく充実するし、そうするとやっぱり男性もやっぱり子育てに関係するわけですね。
ね、こう日本もだいたいあのだんだん、まあ、変わってはいくと思うんですね、これから将来に向けて、なので、まあ、そういう、 こう、ね、制度とかそういう、まあ、会社の仕組みとかが、ね、できてくるといいと思うんですが、じゃあ今からですね結構やっぱり日本の女性も海外で活躍したいとか学びたいとかっていう方も増えてきてて、実際に、ね、多くなってると思うんですけど、その彼女たちに向けてこうじゃあ海外に行くためにこう何か準備としてなんかこれだけはやっといたらいいよとか、そういうこう考え方とか、まあ、語学も含めて、ありますでしょうか。
そうですね、先ほどちょっと話したセルフリミティングビリーフっていうか、まあ、自分をその縛らないであの自由な感じで考えてほしいと。でその と出る杭は打たれるというふうな人はなかなかやっぱり海外に行けないんですよね。出る杭をどんどん伸ばしていくような個性のある人が結構海外で活躍できるんですよね。だからその、まあ、みんなに合わせるというふうな考えで行ってる人はなかなか成功しないんですね、海外で。やっぱり私は私っていう感じで、もう違うことでも許容していける人がどんどん活躍できているという感じがありますね。
じゃあなかなかこういきなりは難しいかもしれませんけど、うん、自分の考えをしっかり持ってそれをしっかり主張するっていう。
そうですね、なんかマスコミに結構振り回されてるところがあるじゃないですか。さっきのバレンタインでもそうですけども、そうあんまりバレンあのなんていうかな、マスコミに振り回されないで、まあ、マスコミはマスコミ、まあ、みんなはみんな、私は、まあ、マイウェイという感じで、自分のペースでコツコツ仕事、コツコツ仕事も人生もできるような人が結構海外でやっぱり成功しているので、あんまりその周りに振り回さないようにしてほしいと思いますね。あんまり振り回されていくと海外に行っては振り回されてしまうと。だからそのいろんな考え方があるんだってことを許容していくってことですよね。
そうですね、まあ、いきなりねうまくいくこともないと思うので、うまくいかなかったとしても、まあ、自分の考えしっかり持ってこう振り回されずにこうコツコツと努力を積み重ねていくっていうところでしょうか。
そうですね、やっぱり自分を大切にして、まあ、人生は一回なので、みんなに合わせるような人生よりは、まあ、自分は本当すごい一人一人ユニークなのでね、ユニークなんだっていうことをもっと楽しんで生きていけるような人がやっぱり海外で伸びていくと、でそういう人がやっぱ私は一人の増えていってほしいなと思うんですよね。
畑って感じですね。
そうですね。でやっぱりあとはね、こう言葉が語学がっていうところでちょっとやっぱり躊躇される方も多いと思うんですけど、前伺ったらなんかゆきさんが、まあ、言葉も大切だけども、まあ、そんなにそこ気にしなくていいよっておっしゃってたと思うんですけど。
そうですね。で今英語を学ぼうと思ったら何でもあると思うんですね。私たちの時は、私はそのなんかラジオ英語会話とかね、そんなのを聞いたりとかぐらいしかなかったんです。今だって YouTube 見たら、もう英語のがいくらでもありますから、その例えば字幕が出てるね、いろいろ英語もであるので、そんなでもとにかく耳を鳴らしてもらって、でとにかく今本当にね、いろんな機会があるので、それで、まあ、大体聞けるようになればね、話せるようになるんですね。でもとにかく恐れないで、もいろんなところでこう話していったりとかされていけばいいんじゃないかなと思うんですね。私なんかその英語使えるようなアルバイトとかをね、好んでやっていたと。でとにかく英語ラジオで聞いただけで、そんなそういうのポンってやって、とにかくもう使っていったらもう話せるようになったという感じなんですね。今だから YouTube とかでいろいろやって、でもとにかくやっていけばいいと思うんですよね。
あとはとにかく話すっていう、
度胸ですね。
海外だとでもね、やっぱ度胸必要になってくるのでちょっとあとはね、ちょっと心配なのは、やっぱり海外行くといろんなトラブルがあるじゃないですか、で例えばね、単身というか一人でね行った時に、ま、生活状況も全く違うし、ね、ちゃんとコミュニケーション取れないかもしれないしっていう、まあ、トラブルを何かこう回避する方法とか、こういう考え方だったらいいよっていうこととかってあります？
はい、特にね、日本の女性って狙われやすいんですよ。やっぱりその日本の女性ってなんか弱いし、結構なんていうかな、やっぱ芯がしっかりしてない人とかはもうフラフラフラってなってしまうことがあるんですよね。だからやっぱりその海外で、まあ、一番大切な一言は男性に注意ってことですかね。そうかね、このいわゆるイケメンの、白人男性とか日本人弱いのでね、そういう人がこうフラフラっとくるとね、なんかフラフラフラっと言ってしまう人とか、もう本当にもう危ないですよね。だからとにかくもう男性に注意して、そういう風な女性を狙ってる人がいるんですよね。
そうね、まあ、自分をしっかり持てっていうところですかね。
そうです
ね。あとはもう常識の範囲でね、その暗いところに行かないとか、危ないところに行かないとかすれば全然大丈夫なんですよ。映画とかでね、結構ねレイプとかやってるので、なんか怖いイメージがあるんですけど、普通に生活していて、その日本大使館もありますから、ちゃんと日本大使館と連絡取ってて、まあ、日本人会とかもあるので、まあ、そういうグループに入ってれば危ないことがあんまりないんですよ。だから危ないようなところにちょっとね、したりとか、その特に男性ですね、
やっぱり男性ですね。 はい、だからそういうところに行かないということで、まあ、本当に自分の考えをしっかり持って、で目的を果たすためにこう努力でね、があの外国で頑張っていただいて、で自分の夢を果たして、ね、
そうですね、
大きくね、こうどんどんどんどん活躍していってほしいですね。
はい、
はい、うん、今日は本当にいろいろこう貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それで、あとゆきさんに、まあ、先ほどあの、ね、そういう今こういろんなこうビジネスされているってお伺いしたんですが、一回ゆきさんのまあお話を聞きたいとかコンタクトを取りたいわっていう方はどういうふうにさせてもらったらいいですか？
あ、はい、ホームページがありまして、
はい、
とあの国際ビジネスっていうんですけども、ホームページが kokusaibz.com ですね、はい、国際 bz.com なんですけども、はい、そこで、まあ、あの連絡あのしていただいたらと思います。まあ、もしちょっと最後に一つだけもし言えるとしたら、はい、やっぱりその諦めないで頑張ってほしいと、うん、夢を大きく持って、うん、なんか夢を持っていけば誰か必ず支援してくれる人がいるのでね、うん、そういう人をできる、はい、人でも多く持って、自分をしっかり持って、うん、諦めないで頑張っていただきたいと思ってるんですね、
うん、なんかゆきさんならではのね、お言葉ですね、うん、だからそうやってね頑張ってこられたんだと思いますので、これからもじゃあ今度はなんか皆さん応援する立場で、
はい、
はい、これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます、本当に今から本当ね、はい、若い人にどんどんどんどんやっぱ海外で活躍していただきたいと思って、うんうん、私も本当に応援したいです。
あ、はい、本当にまたね皆さんゆきさんとよかったコンタクト取っていただいて、でどんどん世界に羽ばたいていっていただけたらと思います。はい、本日は国際ビジネス代表の野瀬ゆきさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ、
輝きたい女性を応援する、目指せマネー美人。
はい、夢を持って諦めないで、ね、皆さん、うん、いろいろやっていただきたいと思うんですが、私たちもいろんなイベントで応援させていただきます。まあ、詳しくは目指せマネー美人の Facebook とかラインアットで見てください。この番組は女性が前向きに、そして笑顔になるためのお金のレッスンです。今日からあなたも
マネー美人。
また来週お会いしましょう。